Radio Cabinet. ワークス清水のワクワクワークスタイル。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳、各種手続き代行の融合サービス。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。安心、安全、高品質のタイ輸入食材商品サイト、家庭で楽しむタイをお届けします、タイマート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、ワークス那須高原局、サテライトスタジオよりお届けいたします。さて皆さんこんにちは、清水でございます。いよいよやってまいりました4月ですよ。皆さんなんかこう待ち遠しかったような反面、今年に入ってもう4分の1が過ぎたのかという、こうなんか不思議な感じですね。まあとはいえ4月といえば多くの方にとってはあの節目の月と思います。新しい生活を始めた方、今まさにあの期待と不安と一緒にね、緊張感の高い毎日を過ごしてるんじゃないかなと思いますが、ぜひね頑張ってください。さてさて、ご報告が遅くなりましたけれども、前にもちょっとだけ予告いたしましたが、私たち株式会社ワークスの音楽部門といいますか、ワークスレコーズっていうのがありましてですね、から次々に、iTunes に、楽曲がリリースされております。クラクションオブワークス、週末は二人で、私清水のとわの桜とかですね、この番組のテーマソングにもなっている体温が、収録されている今千月のアルバムで月下落尺なんてのが、出てますんでね、ぜひiTunes で検索してみてください。どうぞよろしくお願いいたします。ではね、告知ばっかりしてると惹かれますからね、ちゃんと番組を進行してまいりましょう。今回はですね、なるほど、あれですよ、まさにこの4月にぴったりかもって感じですね。企業における人材育成に関してね、数々の著書を出していらっしゃいます有限会社プライミングの、室井俊夫さんでございます。これがね、人材育成というより働くってどんなことなのかとかですね、そこから派生してよりよく生きることってどんなことなのかとかですね、なんてことをなんてことなんだなってことを、まあ強く感じた、ものすごくいいお話になったんですよね。これね、今年社会人になった方も、これから就職活動する方も、もう随分と長いこと社会人やってる方も、さらにはもう課長や部長なんていう立場になっている方にもね、ぜひ聞いていただきたいですね。まあ実は私が以前ちょっとだけ、所属させていただいていたリクルートっていう会社の、同期だったんですよね、室井さんが。っていう、まあ、気安さもあって、随分と砕けた雰囲気で喋ってますけどね、中身はね、結構濃いっすよ。はい。ぜひ聞いてください。それでは行きましょう。今月のプライムワークスタイル。室井さんの活動がそもそも人材育成っていうことなんですけど、これ、平成11年、もう15年やってるんですよね。設立が11年って書いてあった。
1999年。
あ、そうそうそうそう。はい、ね、はい、これ、リクルートから直接起業したんですか？
いや、リクルート辞めて、建設不動産専門の。
不動産って言ってた。
うん、それのコンサルティング会社に転職をしまして、そこで社長まで勤めて、その後に自分の会社という形で、
その頃っていうのはもう人材育成っていうのも考えてたんですか？
いや、全然仕事としては考えてないです。
考えてない？
考えてない。だいたいコンサルティングなんて仕事大嫌いでしたから。
なんで今まさにコンサルの工業じゃないですか？
いや、そうなんですよいや、リクルートの営業の時に、うん、あるそのお客さん多くての今も誰も知ってる会社の求人広告を取ったんですね、うんうん、でその時に、そこの常務が、うんうん、別になんかこう そのも必要ないのに、うん、大手コンサルティング会社をくっつけてきたんです、うん、
はいはいはいはい。
でなんでそんなの必要なんですかって言ったら、向こうは採用数をその保証するって言ってる。
なるほど。
でこっちをじゃあ森さん保証できないでしょ、うん、いや保証はできないけど自信はありますと、うんうんうんうん、じゃあダメだみたいな話で、
で
そうそうそう、それで来て、で原稿も何もなんかそのコンサルティング会社にいろいろやって、で素人なのすっごくわかるんですよこっちから言うと、うんうん、でなんかこう、あこいつらはったりだけでビール立てんだと思ってこんなクソみたいな仕事をね世の中にあっちゃいけないみたいのをその頃ずっと思っていて、
うんうんうん、あるあるある
だからコンサルタントなんてとかコンサルティング会社大嫌いだったんですね、はあ、その頃ねリクルートの時はね、はあ、あれひどいもんだと思いまして、
サインだ
いやさ、でもそれで それでビール立ってんだみたいな、まあ、場所とか言うとね会社分かっちゃうかもしれないですから、
いやもう大体どあの会社かなとは思ってますけど、それが何です、どういうきっかけで自分がそっちの道というかなっていくっていう
で、はい、辞める時に、たまたまお知り合いで、そこの会社はですね、自分たちがこうやってたことを、うん、それをシステム化して、うんうんうんうん、仕組み化して教えていたところなんですね、うんうんうん、だからすごくこうなんていうんですかね、そういう意味では信用できるっていうか
実践とこう結びついてる、うん、
でその創業者もすごく頭のいい人で、うん、そこにやっぱ感銘も受けて、うん、で、まあ、広告会社はあんまやる気なかったので、うん、そういうちょっと仕事もしてみると勉強になるかな、うん、それで経営みたいなことも学んで、小さな会社だったんで、うん、学んで自分の会社を作りたいなって、うん、そんなこうキャリアプランで、入りましたね。
あ、はい、じゃあもうその不動産関係に入った時には先のキャリアプランとして独立を考えてた。
もうリクルート入るときはそれはもう、
あ、そっか、
独立するつもりで入ってるんで、うん、逆に9年半もいっちゃったんで、
社長って書いてました最初から、ね、
そうそうそうだっけ9年半もいたの長すぎた。
ああ、そうなんだ
俺このままなんかサラリーマンで人生終わっちゃいけないと思って、うんうんうん、終わりの頃すごい危機感を持ってましたよね。
へえ、本当に。なるほど、うん、絶対独立っていうのは、まあ、ちょっと横道にそれちゃいますけど、ひょっとしたらカットしたかもしれないけど、うん、なんで考え、
でも大学で、うん、もともと学校の先生になろうと思って教育人ですから、でそれをやめてその経営の道に入るっていうのは、うん、もう一つの夢である経営者になろうということがあって、
そっちが先にある、
うん、で経営者になりやすい、あれ経営者にいっぱい会いやすい会社としてリクルートを選んだわけ。あ、
そういう目的で。
そうです。
はははは。
だその直前までリクルートっていう会社自体も僕は知らなかった。でたまたまその時に、当時の、まあ、ボランティアとかアルバイトしてる先の職員の方がご紹介してくれて、はい、お前あそこはそれだったら合ってんぞということで、だから役員面接の時も5年で辞めますからって言ってよく入れてくれた
って。いやでも私はそれ大歓迎でした。
そうだよな、そうだ
よ、僕もそうだったもん、
はい、あそう
すぐ辞めると思います
はい。
ああ、なるほど。
だったんですよね。
今この人材教育分野っていうのは、うん、さっきその最初から学校の先生になるっていう話からもつながりはあるんですか？あんま感じない。
いや今から考えると、
逆に考えればあるかもしれない。
ああやっぱそこに来たんだなっていうのがあって、そこを捨てたにもかかわらず、だからリクルートの時なんか途中までは人材育成なんか全然考えてなかったし、後輩の育成なんてことを意識したこともないし、途中までは。
おー、意外。
うん、なかったです。でも周りは後から聞くと面倒見良かったですよとか
って、そういうイメージが
言うんだけど、自分の中ではもう自分のことで精一杯みたいな意識でしたね。
結構僕いろいろ教えてもらった記憶があるんだよな。あ、ちょっと短い間だったけど。
あ、だけど意識してはなくて、あ、まあ根底の部分ではあるのかもしれないですけど、でやっぱりリクルートの時に最初の1冊目 の、
はい、
誰からも頼りにされる人の仕事のやり方っていう本の中にも確か書いたかな、あ2冊目かな、どっちかに書いたと思うんですけど、A 職さんってアルバイトの方に、 自分の仕事をこう引き継がせようって、うんうん、なんか自分がこう他の仕事やりたいんで、うん、ちょっとこの仕事をちょっとどかそうって思った時に教えてたら、うん、結構予想以上にどんどんどんどんこう工夫してくれたりとか、うん、やってくれたりとかして、ああ人ってすごいなとか、うん、あれはこう育てると面白いなみたいな、そこは覚えてる範囲ではそのことは決定的ですよね。でそこからはこう意識を持ってこうこの子がどうしたら一番あの能力を発揮できるかとか、うん、どうしたら一番力が出るかとかね、どの仕事に合うかとかね、そんなことを考えながらやることが多くなりましたよね。
あのホームページにあの何でしたっけ、同じビジョン、人あの成長と同じビジョン、企業理念のもとで研修するには、コミュニケーションスキルだって書いてある、
はい、
それはその辺から生まれてきてる話なんですか。
まあそれもあると思うんですけど、うん、それ自体はやっぱ今現在のクライアントさんを指導してる時に、まあ会社の中、考えてみたら会社の中だけじゃないんだけども、うん、お互いにこう人と人が話してるんだけど、うん、こう横から聞いてるとですね、A さんと B さんが違う話をしてたりとか、
お
違うこう階層の仕事、うん、あの話をしてたりとか、噛み合ってないことがすごく多いんですよ。
あるある、
ありますね。うん、で、お互いに、でも分かったふりして、うんうん、あの、合意していくわけですよ、
うん。
で、それって決定的にコミュニケーション取れてなくて、うん、で、私が横から、え、ちょっと A さん、待ってください。それってもしかしてこういう意味ですか、うん、いや、そうじゃなくてこうです。うん、え、違うのみたいな。あるいは、全然こう違う同士で争っていたのが、A さんが言ってることはこういうことですね。で、一番大事にしてることはこういうことなんですよね。B さんが大事にしてることってこういうことですね。ってこう話していくと、一緒じゃんみたいな。
同じじゃんってね。
そうそうそう。
あります、あります、あります。
結構そういうこと多くて、で、ほとんどそれが、なんかくだらない、こう、いざこざだとか、一体感を持てない原因になったりとかしていて、で、そこを解消してあげるだけでも、なんか、ストレスなくみんなが同じ方向に向けたりとか、あれは会話数が多くなっていったりとか。
ああ、なるほど、なるほど。
人ってさ、自分と違うって思った瞬間に話すのやめるじゃないですか。
ああ。
まあ、あいつと話してもわからないからって。
ああ。
だどんどんどんどん会話が少なくなっていって。
いるいるいるいる。
だからなんか、販売の部署と制作の部署とか生産の部署が、なんかこう、本当は同じ目的でやってるはずなのに、いがみ合ったりとか。
ちょっとこう、敵外心がこう、フィルターになってたりする。
そうそうそうそう。ね、だいいライバル心ならいいんですけど、
う
ん、
そうそうそうそう。
なんか、協力し合わないとか。
うん、立ち位置が違うと勝手にお互い思ってるっていう。
そうなんですよね。そうなんですよ。
同じなの
に、うん、だから低いレイヤーというか階層高さから見ると、うん、なんていうんですかね、違うんだけども、うん、一歩上に上がると、うん、あ同じことだよねっていうことってあるのに、うん、それがこう一対一とかその部署ごとに対面してるとできないケースがあって、うん、でそんなことをこう調整したりしてるうちに、
うん、
こんな簡単なことでこう 一体感できるんだよねみたいな、
あ
なんかそれを仲介してるような、
なるほどなるほどなるほど、
仕事もしてて、
ええ、
会社だ人と人ってやっぱそういうところを解決するだけでも、
うん、
うまくいくよね、
うーん、
これ夫婦間でもそうですよね。
仲良さそうですもんね。Facebook 見てるとしょっちゅう2人でいいなとか思うもん。
でうちだから会話してますよね。
あ、
だからそれどういう意味なのかってこう本当にこう話したりとか、
うん、でもなんかそこのコミュニケーションスキルになんかこうコツを教えていってるようなところがあるわけですかね。そうすると室井さんがいなくても、うん、みんなは割とそういうことができるようになっていくっていう、ね、
そう幹部同士で自主的にこう、うんうん、そういう会を開こうとか、うん、こういうことで話し合おうっていうのがそこで決まっていったりとか、うん、うんうん、いうことが起きてますよね。
あ、
う
ん、素晴らしいな。
でやっぱ定期的に毎月入るので、うん、そこでやっぱずれてくるので、
あ修正してあげ
る、うん、そこを修正していって、だ本人たちも分かり合えるんだとか、
うん、
そういうことを感想で言いますよね。
ああ
一致団結して協力できるんじゃ俺たちみたいな、
うん
うん、
やっぱりそこでこう成功体験にそれがなれば、うん、なんかいいこととして、うん、こう頭に刻まれていって、うん、 なんかやさらにやってみようって感じになってくる。
そうですね、
雪だるまが転がるっていう感じになるんですかね。
大体ね、最初から協力したくなくて、ええ、なんていう人は少なかったりして、むしろあんまり口出したら悪いかなとか、なんか変な遠慮とか、あ、そういうことでだんだんだんだんだったのが、いつの間にか それでこううまくいかないもんだから、あっちのせいだこっちのせいだみたいな話になっていって、うまくいかないっていうのがあって、
今の話の中にあるキーワードって、その遠慮してたっていうのが、その後に出てくるその当事者意識ってやつに、まあ、結構密接につながってるのかなっていうのはちょっと思ったんですけど。
そうかもしれないですね。
そこら辺はどういう問題を問題っていうかポイントを感じてるんですか。
当事者意識って人がやらなくても自分がやる、自分一人でもやれるかどうかっていうところから多分始まるんだと思うんですよ。でも誰かがいるとやっぱり、その領分を犯しちゃいけないとか、
はいはい、
役割とかっていう言葉とか、そういうのでどんどんどんどんこそぎ落とされていってしまうものだっていうふうに思っていて、で逆にそういうもんだってどっかで思っていることが大事で、はい、だともすると同時意識ってこう引き剥がされていくものだったりする、もともとある人よ、だからそれが遠慮とか思いやりとかいう言葉で、やらなかったとかね。じゃあそのやらなかった理由をちゃんと言ってればいいんだけど、それを説明しないでやってるので、人からは単純にこうただ引っ込んでってるだけみたいに見えたりとかするし、で今度困るのはそれが行動の修正として習慣化されてしまうから、もともとは当事者意識だったんだけども、行動としては当事者意識がない行動をしてるっていうことにもなったりする。で今度はだんだんだんだん投資意識もなくなっていくみたいな、
悪循環
にはまっていったりすると思うんですよね。だから それをこう消すのってやっぱちゃんと会話するっていう、
ああやっぱりそれがコミュニケーションスキルが、
そうそう、だから例えば、これ今手出しちゃいけないね、そちらの役割だから手出したらおせっかいだよね、どうかなっていうことを確認して、いやいやそんなことやってくださいって言われるかもしれないんだけども、それなしにそうだろうなって勝手にこういろんなこと
をガ
テンしちゃってやっていってしまって、でこうずっと遡っていくと、なんかこう小さな思いやりから始まってたりとか、小さなこう勝手なこう思い込みで始まっちゃってることって多いかなって気がしますよね。
なるほど、確かに、思い込みって大きいかもしれませんね。
はい、
なんかだと思った言ってくれやみたいなコミュニケーションって
あります、
まあ、よくありますもんね。
ありますよ、
そう思ったら言ってくれやみたいなのってありますよね。
そうです、
ああなるほどなるほど、じゃあそこのところで言い合うことができていくっていうのを最低ラインに持っていけば、当事者意識もだんだんだんだんまた戻ってくるっていう方向性の、まあ、コーチングというかをしている
そうですね。もともとある人はね、
ある人は、
はい、
あそうかそうか、ない人は、一から作んなきゃって、
ない人はやっぱりその人が行動することによって、どんな影響力がこう生まれてくるかっていうことをこう感じさせてあげたりとか、そういうこととか、自分がやってることがすごく重要なんだよっていうこととか、あるいはその人がやったことが例えば承認されればどんどんやる気になるわけですよ、
はいはい、
で全部自分のことだったら、なんとか自分でやろうとするわけですよ、でも自分がやっても大したことできないとか、自信がないとか、かえって迷惑だとか思うから、どんどんどんどん手を出さなくなっていくわけで、
今の話の中でちょっと思いついちゃったら、
はい、
最新刊できる上司ラベラン上司でしたっけ、
の習
慣、の習慣、
はい、
の中で言うと、今のその承認をきちんと与えない上司っていうのが結構鍵だってことですか、ひょっとして。
そうですね、
よく割とこう基本ダメ出ししかしない人っているじゃないですか、はい、
でほっとけば人間は、あのダメなところにしか目いかないんですよ。
ほう、
脳みそはそういうふうにできてるんですって。
へえ、
完全なものより不完全なものを、あるいはいつもと違うものをに目がいくように脳みそってできてるんですって。
へえ、
それはリスク管理から来てるんですよ。
あ、
いつもと違うのがあったら危険があるっていうことなんですよ、原始時代でいうと。だからほっとけば悪いとこばっかり目につくし、思い出もいい思い出よりも失敗した思い出ばっかりこう結構覚えてるもんなんですって。
なるほどなるほど、
にそうなって
る。そうそうそう。だ本能のまま生きるとそうなっちゃうわけです
よ。は
あ
は
あ
は
あ。で我々は人間なわけですから。どうかな。人間だから本能の部分もあるんだけど、うん、生物としての本能もあるんだけど、知的な部分もなくちゃいけないんですよ。
前頭葉で管理するし
ろ。そうそう。ただほっとけばそうなる。うんうん、だけどどういうふうに取るかっていうことは自分でこうコントロールしていかなきゃいけない。だから自分はほっとけば悪いところばっかり目につくよね、うんうん、だからあえていいところを見ようって思って、うん、そこを一回ちょっと強制していく必要があるんですよね。
うん、
で面白いもんでいいものとかばっかり見るとやっぱりいいところばっかりこう目についてくるようになってくるわけですよ。
あ、
うん、それはこう習慣もそうです。脳のシナプスがそういうふうにつながっていくわけですよね、はい、神経がね。うん、だからそれが自分、それが教育ってもんですよ。
うーん、
学びってもんですよね。うん、だからその原始の脳で生きていくのか、
うん、
その人間の脳で生きていくのか、
うん
うん、だからいつもけなしてばっかりいる上司は原始の脳で生きている。
あ、うん、
人間の脳で生きていない。
なるほどね。
そうそうそう、
多いんだ、うん、周りにそう。
で多分悪気もない。
うん、そうですね、うん、それが仕事だと思ってますしね、大体。そういう人のそういう流れっていうのを変えるコツって何なんですか。
うん、これがねまた難しくて。
難しいですよね。
あの本人がその気にならなければ変わらないんですよね。でもっと大事なのは、まあ、周りにそれを求めるんだったら自分をちゃんと認めてくれる人の近くにいる、
うん、
そういう環境を作る。だ会社じゃなくてもいいから、
はい、
自分をちゃんと承認してくれる、
はい、
承認を与えてくれるような仲間を作るとか、
はい、
あるいはもっと言うと自分で自分を褒めるとか、
はい、っていうところから癖づけっていうことですか。
そうです。あの自分のこう承認のそのコップみたいなのがあると思ってください。
はい、コップ、はい、うん、承認。
でそれがある程度こう満たされていかないと、
はい、
こう、まあ、愛って言い方をしてもいいかもしれない。ラブね、
うん、
ラブ、愛っていう言い方をしてもいいんだけど、それがこう満たされてないと、うん、その人ってエネルギーもこう満杯にならないし、
うん、
人にもこう愛を与えることができないし、人に承認も与えられない、
うん、
だから逆に承認を与えられない人って普段から承認をもらえてなかった人だと思うんですよ。
なるほど。
自分がそうにされたから、
うん、
普通は自分がされたからその嫌なことはしないっていうもんだけど、はい、だいたい親の嫌なことを自分もしてるじゃないですか。
してる。神さんに言われたこと
あるそっくりとかね、うん、だいたいそういうもんで、で大事なことって人に優しくできる人ってあのそれが無理ない人っていうことですよ。っていうのはちゃんと自分満たされてる人だったりするからね。で意外とね自分が一番自分を認めてなかったりするわけですよ。
ああ、そうでしょうね。
わかります。で、ある時ね、この間あの友人と話した時思ったんだけど、
うん、
小さい時に、うん、なんかこうよく私ねうぬぼれんじゃないとかって教育されたんだよね。
はい、
もうなんか自信満々でねこうやるわけで何でも、でうぬぼれあんまりうぬぼれちゃいけない。まあそうなんだけど。あれダメだなと思って、
うーん、
であの自信満々で何でもやるっていうのを自分に自信を持ってる状態っていうのがその遠慮とかね、
うん、
謙遜とかすごい大事なんだけど、うん、あのその自信を持ったままをずっと大人までやっぱ続けてる人っていうのが、うん、あのソフトバンクの孫さんとかね、
うん、
そういう方でもそうだと思うんだけども、うん、自分の行動に制限かけないでこう行動できてる人だったりするわけですよ、
うんうん、
でも変になんかこう奥ゆかしさとかね、なんか人の前ではこうあんまり出ちゃいけないとかね、あの自分はあんまり大したことないとかね、そういう、こう自信の部分を抑えられちゃってこう教育されちゃうと、本来はもう自信満々で何でもねこう活動的だったのが、なんかこれやっちゃいけないんじゃないかとか、自分はそんなに力ないんじゃないかとかね、あれ人と比較し始めたりとか、なってしまうと思
うん
ですね。で、うん、一番大事なのはさっきの話に戻ると、上司を云々するよりは、
うん、
まず自分が自分を認めてますか。
うーん、
しかも無条件に、
うーん、無条件に、
うん、無条件にって難しいですよね。
難しいですね。
だいたい自分を認めてきてあいつより自分のがすごいとかね、
うん、なんとなく、
うん、なんか点数化されて何点だからとかなんだけど、 一番僕らが本当は持たなきゃいけないのは、うん、無条件で自分を愛せたりとか認められたりできるかとか、もうこのままで OK だよと。
ん？ああそうか、ありのままこのままで自分はいい、どういうことだ意外と難しいですねそれね、面白い、なるほど、うん、
で、
あのね、自分のままでいい、うんうん、
僕の一生の目標って、
はい、
一生成長っていう、
はい、
死ぬまで成長だと思ったんですよ、うん、でそれ言うと、もしかするとある人は今自分が足りないから、うん、もっともっと勉強して成長しなきゃいけない、うん、って取る人もいるかもしれない。でも私は今でも今この時点で、もう最高ですと、
うんうんうんうん、
でももっと最高もあるよね、
うんうん、
それを求めてどんどん成長するっていうイメージなんです、
うんうんうん、
あのだから今をなんか足りないからなんか埋めるんじゃなくて、はい、今十分いいところももしかして人から見たら比較したらですよ劣ってるっていう部分もあるかもしれないけども、それも含めて、OK なんです
と、うんうん、
でもっと OK にするにはどうしたらいいか、
うんうん、
だから幸せも今十分幸せですと、
はい、
もっと幸せになるにはどうしたらいいですかみたいな、うん、そういう思考になるのが一番本当はこうありたい姿であって、
なるほど、
あいつもこうここは足りないからそこは足りないから疲れてるんですよ、
うんうんうん、
だからこう何か目標を達成するときに燃え尽き症候群になったりしているわけですよ。
ん、何症候
群？燃え尽き症候
群。燃え尽きますね、
うん、はい、疲れちゃうんですよ、
うん、
でも得意なことやってる人とか、うん、得意なことやってるときって疲れないじゃないですか、
うんうん、
なんていうか働きすぎて過労死、
はい、
好きなことやり続けて過労死した人はいないですよ多分ね、うん、
多分、
うんうん、
なるほどなるほど、
いや本当にそれ欲しいのっていうことですよね。
ああ、うん、そこをもう一回考えてみろってことですね、う
ん、いや誰かが例えばお金たくさん持ってるから、うん、自分も落ちたいのか、うん、本当にこう必要だから欲しいのか、
うん、
でそんな本当に必要なのかとか、じゃあ本当に自分が求めてるのは何だろうとか、
うん
うんうん、そこが大事であって、うん、別に 人と比べる必要は本当はないはずですよね。
そうですね、
うんうん、でも自分のそれがない、自分 その何が欲しいっていうのが見つからないから人と比べるしかないだけの話であって、
うん、
みんないいもの持ってるし、うん、みんなその人しかできないもの持ってるし、
うん、
その人なりのなんかこう影響力ってあるんですけども、
うん、
そこにこう目を向けないで、うん、ないものばっかりで、
うん、
やってしまうとそれはないとこばっかり出てきますよね、
うん、
ダメだっていうことになっちゃうじゃないですか。
今の話聞いててあれですよね、だからその自分を愛するっていうか肯定するっていうことが、まあ、そういう人ってだから逆に言うとないものばっかり見ていくので肯定できてないからそういう方向にもなっていくっていうこと
ですよね、うん、難しいですね、
うん、自分はいいところこんなにいろいろあるしって思えてる人は逆にそんな考え方に逆に陥っていかないというか、
うんうん、
ってことですよね。
そうですね、
はあ、
だそういう意味では、よく出会った人には私が自分で持っている一生成長という目標を、
はい、
目標の一つに入れるといいですよって言ってるのは、うん、例えば仮に今、10という、ね、数字出せる10だとしてその中に出っ張りへっ張りがありますと、うん、で出っ張ってる部分自分の得意な部分それはもしかしたらオリンピック出られるレベルじゃないかもしれないし、みんなから世界一だねって言われるものでもないかもしれないけども少なくとも自分の中で出っ張ってる、うん、じゃあそれ得意だと思ってそれをこうあるいは好きだと思ってそこにこうフォーカスを与えて、うん、一生懸命しなくてもいいんだよな。そこを意識するともっとそれ調べようとか、
うん、
もっと伸ばそうとか、うん、なんかこれ活かせないかなと思うじゃないですか、うん、そうするともっともっとそれが伸びていくわけじゃないですか、
うん、
それと変なもんで他のところもちょっとずつこう大きくなってたりとか、
うん、
バランス取って大きくなっていったりして、うん、とその時気づいた10だった大きさが、
うん、
12になってるかもしれないし、
うん、
11になってるかもしれないし、うん、それは成長じゃないですか、
うんうん、
であそれで成長したっていうことをこう過去の自分と比べればいい話があって、 そうしていったら気がついたら、あ、随分遠くまで来たなみたいな感じになるけども、うんうんうん、でその中で大事なのはそこには劣等感なかったりするわけです。
はいはい、好きなことやって
る、なんかワクワクしてなんかね、好きだったり得意だと思って、うん、あれ人から褒められることやって、で褒められる回数もちょっとずつ増えていったりするわけです、うんうんうん、でやっぱり俺これ強みだなとかって、うんうんうん、とこれどうやったら活かせんだろう、どうやったら活かせんだろうとか考えたら面白いですよね、
うんうんうん、
世の中はそういう目で見ていくわけです、うんうん、樽を知るって言葉あって、はい、樽を知る者は富むとかっていうことで老子の言葉だったと思うんですけど、
うん、
辞書的っていうか本来というかこういう意味ですよっていう訳が出てるのは、うん、満足をすることを知っている者はたとえ貧しくとも精神的には豊かで幸せだみたいなね、なんかこう思い方次第ですよみたいなね、うん、そんなニュアンスで取ってることが多いんですけども、うん、私の取り方って違って、うん、その足るを知るっていうのは足りないことにフォーカスするんじゃないっていうことと、あと今十分さっき言ったように幸せなんだよと、
はい、
でさらにもっと幸せになろうっていうことの人だけが本当に幸せになる。足るを知るを、
うん、
足るを知る、足るを知らない人っていうのは何かっていうと、はい、いつもさっき言ったこの欠点とか、うん、あそこが足りない、ここが足りない、でそこを埋めようとして幸せになろうとしている、うんうん、だけど樽を知る人を富むっていうのを僕は本当に思ってるのは、樽を知る人を富むっていうのは今の状態変わらずに思い方次第で幸せに思えるっていう意味じゃなくて、うん、それを本当に幸せだと思える人っていうのはじゃあもっと幸せになるにはどうしたらいいんだろうってすぐ思えるんですよ。
その樽を知るっていうのは今の言葉で言うと、うん、その今現状足りているもしくは満足している状態っていうのを認知している人
という
意味でいいですよね。
そうそうそう、うん、だから同じような意味の捉え方なんだけど、うん、実は違う、どこに焦点が当たってるかというと、今本当に足りてるよって思う人がもっと幸せを求めると本当にもっと幸せになる、
うん、
そこの話で、で元々の言葉の意味って訳でよく書いたのは、今この状態が幸せだと思えば精神的に満たされるんですよみたいな、うん、
それを聞きますね、
うん、その先なんですよ本当は、
うんうんうんうん、
そんなこう自己満足的な意味じゃなくて、うんうん、その先にそれを本当に思えるともっとストレスなく次の幸せに、目が向いたりとか、うん、次の幸せを得ることが容易になるんですよって。
置き換えるとこういうふうに理解したんですけど、うん、要はさっきこう自分が持ってる能力の中で出っ張ってるとこ引っ込んでるとこいろいろあると、うん、でそれの出っ張ってるところの満足っていうことを知っている人っていう意味なのかな。
いやもう足りないところも含めて、たとえそこに意識を言ってもそれもいいよね、
う
ん、そのとこも可愛いよねぐらいに思える人の方がいい。
ああ、そういう意味ですね、うん、はいはい、
まあそういうところもだからね、本当になんか自分の強みを本当にそこにフォーカスできてる人はちょっと足りないとかあっても、う
ん、まあ気にならない
ですよね、まあ、光もあれば影もあるぐらいにさ、
う
ん、思えたりするじゃない、
う
ん、まあ尻尾が一本あってもいいよねみたいな、
う
ん、それぐらい捉えるってことです、
うんうん、
そこはあんまり深刻に捉えない、
うんうんうん、
いうことで、
それでこうそこを伸ばしていこうとすると、うん、まあ、さっきおっしゃってた話ですけど、まあ、全体的に実は底上げがされていて、うん、まあ、10が12になってるかもしれないよねっていう話につながってくるっていうふうに感じましたけどね。
そうですね、
なるほど、
う
ん、
だからどうしても足りないところを補って、だ目標ってさ、意外と足りないところを補ってこうもっと足りないギャップを埋めていくのが目標ですじゃない、うんうん、だからそこに燃え尽きる、うん、疲れるわけです、うんうん、でも変なもんで足りてるんだけど、足りてる状態でもっと足りてるってすると疲れない、
うんうんうん、楽しいですからね。
そうそう、なんか疲れない、だ燃え尽きない、うんうんうん、で気がつくとなんかここがボーンとこう大きくなっているみたいな、これからどんどんそういう時代なんだと思うんですよね。
あ、
やっぱりね、最高に私なんか思うのは、なんか自分のなんかこう予想できなかったところに行くことが、うん、 なんか最高の喜びかなみたいな、なんか自分が描けるところに行ってもまあ嬉しいとは思うんですけど、何、うん、ですかね、まあそんなもんねみたいな、大体描くぐらいのとこ行くじゃないですか、
はい、
なんかこれからの世の中ってなんか目標を決めるって大事なんだけど、うん、目標を決めてこうずっとやっていくと、なんか予想もしなかった新しいステージに上がったりとか、うん、新しいところが開けたりとかすることってあって、でその前って結構なんだかこう悶々としちゃうんだけど、はい、うん、その悶々とすることって大事かな、
うん
うん、だから逆に全部が分かっ先が分かっちゃうことって面白くなくて、悶々って何かするかというと、自分の今までの概念では分からないとか見えなかった世界がパッと開けたりする前だったりするから、うん、後から考えるとね、その時ってもしかしたらチャンスの前のこの大事な時期なのかなとかって思ったりしますよね。あの僕ね、よく自然の摂理って全部こう当てはめて考えること多くて、うん、理科の実験でほら水をほらこう沸騰させていくと、うんうん、その沸点とか融点とかつって、
はい、
あの温度がこうずっと上がらない時ってあるんですか、
はいはい、ずっと行ってからまたギュ
ッと外へ行く気体になったりとか、あれって人間も同じで、
うん、
その次のこの違うこのレイヤーというか階層というか状態になる時って、ステージ上がる時って、その前にこう上がりも下がりもしないこの、うん、時があるんですよ、あのカオスの状態、
うん、はいはい、わかります。
だからあのカオスが来た時はチャンスなんだよなって、うん、苦しいと思う、そこだけ見てるとね、うん、って思うことが大事だなとかって思っていて、うん、それがない爆発ってあんまないのかもしれない、
うんうん、そうですね、うん、
だから大学の学生の授業の時もそういう話よくしますよ。
例えば今の大学生の中には、うん、まあ、例えば自分の将来に不安もあるでしょうし、はい、まあ、なんとなく問題意識はあるんじゃないかと思うんですよ、うん、全体的に、
はい、
逆になんか結構苦しい、難しいんじゃないかなと思ってるのが、その企業で、
はい、
経営者は問題意識あるかもしれないけど、まあ、将来ね、うん、実はそのさっきの当事者意識にも通じるけど、サラリーマン気質バリバリ その中間管理職とかっていう方々っていうのは、うん、そこのところ気薄なケースに自分が入っていくことって多いのかなって今想像してるんですけど、どうなんですかその辺。
あ、いや、それは今までそういう習慣で考えてきたわけじゃないですか。あれ、そういう仕事の仕方を任されてきたわけじゃないですか。よく経営者が、ね、社員に向けてやっぱ自分と比べていろんなこと言いますけど、それはあんたと同じだけ考えられたら経営者になってるわよねみたいな。
なるほどな。
大体創業社長の会社をね、
ええ、
クライアントが多いんですけど、ええ、うん、社長と同じことでできたら、うん、みんな社長やってますよね、
うんうん、
まあそれにしてもとかってね、話があるかもしれないけども、うん、でもこう会社の成長期の中で言われたことばっかりこうやんなきゃいけない時もあるし、みんながこう考えてやんなきゃいけない時もあるし、みんなが今までとは違った発想しなきゃいけない時もあるし、うん、そういう時期があるんだけども、やっぱりその時期にいつもいつも同じ思考の仕方をしてたらそれに固定されていくから、言われたことだけしよう、余計なことはしないようにしようってどんな人もなっていく時もあるし、いや自分がやんなきゃって思う人が出てくるかもしれないし、あるいは自分がやんなきゃって出た杭がそのままね、こうもっと出してくれる環境があれば、あ、それを見習っていく人も多くなってくると思うし、うん、で出た釘がすぐバーンとこう叩かれてしまうのをみんな見てたら、あ、やっぱ出ちゃいけないんだって思うし、うん、どうなるかって、今みんなどういうふうに、その一生懸命やる、いや例えば当事者意識を持とうとしている人が扱われてるかって見たら、その通りなんですね。
やっぱりそうするとトップというかリーダーのその采配がかなり重要。
そうですね。うん、そうですね。その意図とは別にね。
うん、
で意外と意図と反対のことをやってることがあるんですね。あ、みんな意見出せとかって言いながら、あの発言したらさ、なんじゃそのくだらない意見みたいな人は言わなくなるじゃないですか。 それはね心理学では、ね、ダブルバインドって言いますけど、やれって言いながらやるなっていう行動をしてるから、みんなは行動の方がその自分の中に取り入れちゃうわけで、いや、やっちゃいけないんだ、本当にやっちゃいけないんだって学ぶわけですよ。
そうですよね。いや、いますよ、うちのお客さんでも意見くださいって言いながら意見を言うと超修正主義な人で、すんごい修正お前聞いてねえじゃんと思ったりするの。
あ、そう
多いです、多いです、うん、地方行くと特に、
ね、あ、本当に、
ね、うん、なるほどね。そういう、そっか、だから最新刊は上司にスポット当てたってことなんですかね、
う
ん、
そうですね。
これ背中で、この帯のタイトル面白いけど、背中で語ってはいけないっていう、
いや、背中で語るのはいいんですよ、うん、でもそれだけじゃダメだって、
うん、
あの今のこと分からないって、
うん、あ、うん、ちゃんと言ってあげなさいって、
うん、
まあ、さっきのコミュニケーションスキルに話が戻ります
ね。本当そうですよ。
はい、有限会社プライミングの室井敏夫さんでございました。いやー、刺激になりましたね、正直なところ。いや、話してて楽しかったです、本当に。いや、実はもともと話していたいんでね、この後飲みに行こうかなんて話もなったんですけどね。いや、本当に、確かに、確かにと思うことがたくさんありましたね。これね、皆さんぜひ、自分のことに当てはめて考えてみてほしいなと思いますね。それぞれ、こう、いろいろな立場の方がいると思うんですけれども、それぞれの立場でね、考えてみる価値がものすごくある。たくさんのヒントがあったと思うんですよね。どうでしょう。なんていうんですかね。これ室井さんのまあ元々のいろいろな考え方というか、まあ面倒見が元々良かったっていうのも放送の中で言ってますけども、資質もあるんだと思うんですよね。まあこんないろいろなノウハウが詰め込まれた本も出てます。ダメ上司と、あ、違う違う、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。できる上司とダメ上司の習慣っていう、ちょっとこうね、ドキッとしちゃうようなタイトルの本だったり、誰からも頼りにされる人の仕事のやり方、え、違う、誰からも頼りにされる人の仕事のやり方っていう本ですね。まあこれね、両方ともこのタイトルからも分かるように、かなり今日お話しいただいたようなことを具体的な事例なんかも含めて分かりやすく伝えてくださってる本ですから、ぜひ皆さんも読んでみていただければと思います。きっとね、たくさんのヒントがもらえるものと思いますよ。はい、はい、さてこの辺で今月の1曲いきましょう。今月はパックスインテラーでロードトゥーユーという曲でございます。とっても春らしい明るく弾けたメタルサウンドでございます、お楽しみください。どうぞ。
もさ走ってく走ってく星空の下を星のように輝く君の元へ二人の時間が少ないけど待ってろよいつか君を白馬に乗って迎えに行くから
新テラーでロードトゥーユーでございました。いいですね。いきなりパヘルベルのカノンですよね。これなんか思ってくるあたりこうちょっと憎いですねなかなかこうメタルサウンドで春を感じるって珍しいんですけどね。このバンドは相変わらずなんていうんですかね、強烈な個性がありますよね。まあ、パックス・インテラーはこの番組でも以前に取り上げさせていただきましたけれども、私がかつてバンドをやってた頃のバンド仲間なんですよね。それがまあ、なんと、この春、なんと、10年ぶりに新作をレコーディングしたということで、じゃあ聴かせてくれってんで、早速オンエアさせていただいたという次第でございます。こうしてね、なんかやっぱ昔の仲間が今でも音楽をやり続けてるっていうのは、まあ本当に嬉しいもんですよ。なんか僕らももうね、結構いい年ですしね、本当こう頑張ってっていう、もう気持ちになります。まあ、合わせて自分も頑張ろうって思いますけどね。まあ、パックス・インテラーはこの曲を含む、なんかアルバムを現在制作中ということなので、きっとまたね、近々面白くいいお話をお伝えできるものと思いますけれども、ぜひね、お楽しみにどうぞ。パックス・インテラーを聴いてみんなで元気になりましょう。メリーメタル、あ、そうそう。パックス・インテラーってヘビーメタルじゃないんですよね。メリーメタルなんで、みんなで元気になりましょう。メリーメタルでございます。はい、それでは、今回は定位置に帰ってまいりましたこのコーナー、今月も行きますよ、我らが株式会社ワークス共同代表、藤田拓人さんとお届けする今月のクリエイティブワークスタイル、はい、iTunes でワークスレコードも、
はい、
ついにいろいろなコンテンツをなんだかんだ言って6個7個出てるの
か。あ、そんな出した。
多分出てると思うんだけど。
そうか、そう、あ、そっかそっか、曲数で言ったら、
曲数で言ったらね、
うんうんうん、
うん、そんなことができるようになりまして。
何を出したんですか。
まあ一番目玉はクラクションオブワークス、
はい、
週末は二人でですな。
はい
はい、全部言うの。
そう、
嘘あんたね、
だって聞いてる方たち分かんないじゃないですか。
いやー、いいんじゃないですか。あとはあとは今地月の月下落尺ですね。
はい、アルバムね。
アルバムで4曲入り、
はい、
出しました。はい
はい、
まだ言うの。
ん、構想事故になるぞはい、
清水裕太郎さんで「とわの桜」と、
はい、
何出したっけ、「雷信長」出してるのか。
うんうん、
うん、そんな感じ
と4567曲。うん、
うん、計算合ってないね。8曲だねそれ。
あれ4567じゃん。あれ、
え、だって週末は2人で、うん、とわの桜、いかづち、信長、月下落尺に4つ入ってんだから、
ゆうたろうが3曲なんだな。
はい、そうそうそう、
すごいね。いつの間にか、
まあじわじわね、
もう寝ないで夜な夜なやってんだよな、
はい、
きっと。
もう やってる間って集中して楽しくてやってるじゃない、
うんうん、
だから睡眠不足ですよ完全に
ありがとうございます。
いえいえいえ。
ちなみに藤田は全くやってません。
え、
その件に全く関わってません。
あんた歌ってるじゃん。
いや 歌ったけどね楽曲提供、提供って言わないね、自分で歌ってんだからね楽曲と一曲だけね、一曲と歌だけだね、
うん、
でもアレンジは全部清水さんがやってるので。お疲れさんでした。
やってくださっていいんですけど君できるんですからやってくださっていいんですけど。
いや僕はロジックはねいじれないんだよ。
まあ、だそうやって逃げる嘘をつくなっつうのなわけねえだろ。
ロジックのね、どうもいじれないんで、まあ、そこは専門家に任しとこうかなと、ね、
わけわかんない。
今朝も打ち合わせで話して専門家に任した方がいいんじゃないかと思ってるわけです
言ってたけど
いや本当お疲れさんでした。
いやいや
この後ももう予定が
拒絶後の真夜中でしょ、うん、クラクションオブワークス、
うん、
あとはちょっとブルーなペイズリーシャツ、
そうだ歌入れしなきゃいけない、
そう君の歌入れて、
うん、
あと今ちまちま作ってる、君のもう一曲、
うんうんうん、
あるんで、
あれね、
いや悩んでんだけどさ、うんうん、相変わらず難しいあの歌や
も、うん、いいね。なんか仕事しながら、
うん、
夜仕事を、まあ、区切りつけた後に、
うん、
やってるわけでしょ。
そう
夜な夜な、
うん、
奥様が寝てから
寝てからあいつが起きてるとできないから、うん、寝てから、うん、
それさ全部エアで MacBook Air 13インチで
のみ、
仕事から音楽から、
はい、
ビデオから、
はい、
ね、楽しいね。
いやーすごい時代だと思うよ、
うん、こたつコンピューティング
こたつ言うなバレるだろ
ってバレるだろって知ってからみんな
バレるだろっつうの俺の仕事環境。
今度ビデオでこの放送ビデオに変えようと思ってるから、
やめてやめた方がいいと思いますよいやでも実際さすごい世の中だなと思うのが、まあ、こうやって本当ノーパソ1台で音楽できちゃうし、大体この間のセミナーの内容丸々 YouTube で見せれちゃうぐらいできちゃうし、なんて素敵な、あと電子書籍は出せちゃうし、
うん、
なんて素敵な世の中って思うよね。
だね。
なんでこんなに世の中便利になったっていう、
何のおかげなんだろうか。
何のおかげなんだろうね。まあウェブ技術がものすごく発達してるっていうのもあるけど、
うん、
それに伴ってアプリケーションとか、あとは最終保存形式がすごい軽くなってたりとか、
うん、
だからそういうのもあるよねきっとね。
あと、ま、前はさ、うん、音楽作るときにさ、うん、パソコンでその DTM って言ったっけ、
うんうんうん、
DTM やろうと思ったらソフトもそれなりに高かったし、
そうね高かった、
その MIDI とか、
うん、
こうなんかケーブルのさ、
そうそうそうそう、
あれがなんかややこしかったり
したしたした
でしょ。でも今ロジックやるときって全然それ使わないわけでしょ。
使わない、もう
デジタル音源オンリーできるわけでしょ。
そう、
だけどアナログ入れようと思ったらつなぎゃいいわけでしょ USB で。
そうそうそうそうそう
ってことだよね。
そう
ギター、例えばエレキギターを電子で入れたくても、
うん、
入れたければ機材を挟んで USB、
うんう
んうん、MIDI とか使わないんだ。
使わないんじゃない
ね、
うん、
すごいな。
すごいと思うよ。あとあれだよ、アンプシミュレーターなんかも普通にアプリで転がってるから、アイリーグとか
ね、
うん、ああいうんで普通に外部、
うん、
なんていうのかな、ああいうサウンドデバイスを使わずにジャクッといけちゃうかもしれないっていう、
うんうん、ロジックを最新シミュレーター使い始めた時にさ、
うん、
あの印象的だった言葉がさ、
うん、
今のデジタル音源案外使えるね、うんって言ってたんだな、
うん、そうそうそう。
それまでは昔は、デジタル音源って言ったらやっぱ限度があったわけでしょ、
うん、ペラペラだったもんね音ね、
うんうんうん、まあ、それが許せる範囲の清水 の中でね、許せる域に行ったってことだよね、
うん、そうだね、
音源自体がね、
うん、
うんうん、
まあ本当のプロの人なんかからしたらまだまだなのかもしれないけど、うん、俺ぐらいの耳だと、あ、けいいじゃんこれでって思えるもんね、
うんうん
うんうん、
なるほどなるほど。ビデオもさ、
うん、
清水の一眼ビデオはさ SD カードにビデオファイルが保存されて、
うん、
一眼レフで撮ってね、
うんうん、
で MacBook Air にそのまま SD カードを挿して
そう
で1ファイルとしてそのまま使っちゃうでしょ。そう
ダウンロード終了
ね、うん、昔だったらさビデオテープとかさ、
うん、
そこからなんていうのデコードっていうのなんていうの
そうい う
の
そう、ね、
エンコード、
うん、
エンコードか、
うん、
押して取り込んでみたいな、
う
ん、
そうそうそう
それいらないんだもんね。
いらないいらない、もうファイルになってるからさ、
うん、
コピッて終了、うん
ね、楽だよね。
楽楽。あとさやっぱり iMovie もそうだけど、まあ俺らが使ってるファイナルカットとかさ、
うん、
まあ分かりやすいよね、
うんうん
うん、昔みたいにどうなってんのこれとかってあんまりないってい
う、うんうん、直感でいじれる、
う
ん、
そうそう、
ね、
マニュアル読んでないんだもんだって俺、
うんうん、しかもファイナルカットの音は音関係はロジックで作ったものを取り込むとか、
うん、
そういうこともやれるわけでしょ。
そうそうそうそう
そ
う。
そう。それをエアー1台あればできちゃう。
そう。
エアーで動いちゃう。
動いちゃう。
そのソフトが。うん、ね。
だからね、いろんな人が自分が今までこんなことできたらいいのになって思ったことをやれちゃう世の中だ、
うん、
だと思うんだよね。
今清水一人取り上げてもさ、
うん、
このおじちゃん一人取り上げてもさ、
おじちゃん言うな
まあ仕事でパソコン使ってます
、はい、
プライベートで映画とか見るのはさすがにテレビで見てるかもしれないけど、うん、まあ見ようと思えばオンデマンドで
見れる。
例えば出張でホテル泊まった時とかにエアでビデオ見ようと思えば見れる、
見れる。
ビデオとか映画ね、うん、見えちゃうよねと、
うん、
プライベートで使える。そんで物書きだから、
うん、
文章書きだから、
うん、
文章もそこで売ってる、
うん、
で写真も好きでビデオも好きで自分で一眼で撮ってる、
うん、
それもそこに取り込んで、
うん、
音楽も作っちゃう、うん、とするとほとんどのことを、ね、自己表現っていうものを全部そこの中でやれちゃうんだよね。実現できちゃうんだよね。
そうだね。
で仕事でやってるウェブを作るとかさ、
うん、
企画書とかさ、うん、アイデアをまとめるいろんなこともやってる、
うん、
全部その中に入ってるわけじゃん、
うん
うん、何するのその後。
何するんだろう。お菓子食べる。
お菓子食べる。意味わかんない
ダメだ。だから今日ダメなんだよ。
今日ダメなんだね。
もうダメ、もう全然ダメ
チャレンジできないんだ
よ。そう、頭がボケられないの
いいよ、ボケは俺に任しとけ。
分かった。
任しとけ。ボケてないけど今日。だから文章書けて音作れて映像作れてね、カット、まあ、写真撮れて、
うん、
コンテンツまとめられるわな。
うん、いやーすごいと思うよ。
だからベースに電子書籍っていうのがあって、
うん、
そこに文章から何か乗っかっていけばいいわけだもんね、
うん、
コンテンツ作れるわね、
うん
うん、いいね、物書ける人って。
書けるじゃん君だって
ええ
書けるじゃん。
書いてない
書けよいやだからね、で昔は作って自己満足で終わっちゃってたと思うんだけど、
うんうん、
これがさ売れるんだよね、
うん、
しかもメジャーなもの、なんだかわからない自分のところでこうなんかこうなんていうの、ゲリラ的に売るんじゃなくて、
うん、
こう iTunes とか、
うん、
まあ、電子書籍も Amazon とか、
うん、
そういうこう、まあ、超メジャーなところで、
そうだよね、
ちゃんと売れるんだよね。
そういえば iTunes に週末アフタイデが乗った時の感動 は忘れられないね。
あ、そう
だから自分のものが、
うん、
曲が、
うん、
そういう形で世の中に出したことは俺はない。清水はあるからさ、俺はないでしょ。で iTunes に載った時に、
うん、
まあ何かでフィーチャーされて上に iTunes のトップに出たりしない限りはあんまり 目で分かるわけじゃないんだけど、うん、そのソニーのミュージシャンだとか、うん、どこどこのミュージシャンっていう人たちと同じ位置に、有名かどうかは置いといたとして、うん、同じ位置のに置けるわけじゃないですか。
そうそうそう、
入るわけじゃないですか、自分たちの一曲が、
うん、そう
ね、買ってもらえるか知ってもらえるかは別としてもね、うん、なんかそういうことを経験したことないわけです
よ、うんうんうんうん、
本を出して書店に自分の本が並んだ時もそういう感じが
感動したよ、
最初あったしね、うん、そういうことが個人ができる時代になってきてるとったよね。
これは実はすごいことだと思うんだよね、
うんうん、
今までってやっぱり例えば俺たちが昔音楽本気でやってる頃に、なんていうのかな、いわゆる HMV とかタワレコとかにさ、
うん、
CD を置いてもらおうと思ったらまあ大変だったのよやっぱ、うんうんうん、もう俺ら自分たちで営業に行ったぐらいだからね、
うん、
でやっと置いてもらって、で並んでんの見て、でちょっと旗から見てて、誰かがこうつまみ上げようもんならばカーって念を送るみたいなね、うん、そんなことやってたわけだけど、
うん、
やっぱりiTunes なんかだともうそんな日じゃないんだよね。もう海外からでも買えるからさ、
うん、
一気にやりようによっては、
うん、
マーケットが広がる可能性があるので、
うん、
あれはだからずっと置いといてベースにしとく、で飛び道具としてウェブだの電子書籍だのを使ったりとかっていう組み合わせがもういっぱい考えられちゃうよねって思うんだよね、
う
ん、
そうだね、
うん、そう、これはね、いろんな人にとって本来朗報ですよ、
うん、
写真やる人だって、文章書く人だって、映画やる人だって、
うんうん、そういう、もしそういう依頼が来たら全部やっちゃうわけでしょ、撮影からジャケット撮影、
あ、やる、
ね、
やるやる、
プロモーションビデオ
やるやる、
まあ書籍にするのもそうだし、うん、楽譜があって鼻歌で録音したものがある、
うん、
とこから曲にしろ
それお前だろ
やれちゃうよね、
それお前だろって自分がそれやりたいだけだ
ろ、そうそうそう、
鼻歌俺に送りつけたいだけだろ、
うんうん、デジタルでね、鼻歌のデジタルで撮って鼻歌を送るから
それ普通にただ作曲なんですけどまあできちゃうよね、
ね、
うん、
その部分的でもね、
うん、
お手伝いすることができる、
できるできる、うん、うん、しかも前みたいに大げさな、
うん、
なんか何かが必要じゃなくて、本当俺の場合下手すりゃイヤホンつけて新幹線の中でできちゃうっていうね、
うん
う
んうんうん、この放送もそうだもんね、そもそもね、
まあそうだよね、
機材がいっぱいあってさ、
うん、
セッティングしてさ、
うん、
ってやって収録しなきゃいけなかったのが、うん、マイクとエアーだけ持ってってやるわけでしょ。
そうだよね、インタビューにマイクとエアーだけ持ってって、え、これだけ、ね、って言われたこと何回かある、
うんうんうん、で、うん、このクリエイティブワークスタイルも、
うん、
スカイプだもん、スカイプでやってるわけだしね
なんて楽ちんな、
うん
うん、こういう世の中ですよ。
これも こういうやり方ができるから続けられるんだよ ね、 や
っぱ
ね。
そうそうそうそう、
うん、
前のなんだっけ、ナスガマはレッド・イット・ナスビーの頃に、
うん、
やっぱり2年ぐらいで辞めたんだけど、2年で辞めたのかちょうどなんだけど、うん、しんどかったっていうのはとにかく毎回ゲストに来てもらって、
うん、行くんじゃなくてね、
そう、
家に来てもらうわけ
になった、
うん
うん、でここでなんていうの、喋ってもらうんだけど、そのためのセッティングがまた大変で、
うん、
マイク立ててさ、うん、なんかもういろいろやってて、その調整をするのがもう嫌で、
うん、
もう今だったら相手の予定に合わせて分かりました行きますで済んじゃうからさ、
うんうん、そうだよね、
うん、なんか準備するもんあるの、何にもないですっていう、うん、それは楽だよねやっぱ、
うん
うん、
これからどういうコンテンツを清水さんが出していくのか楽しみですね。
なんで人事なのクラクションオブワークスって君首謀者だから もともと
なんで人ごとなのか、まあ、言い出すだけっていうね
お前新曲書かないとダメだからな、
そうだった、
もうそろそろいい加減
そうだった、次の曲もジャケットがあれば出せるの？
そうだよ、ジャケット作れや
要は藤田町なわけね今ね。
そうだよ、週末は2人での電子書籍だって藤田町だからな
そうだそうだ、全部藤田町なんだった
忙しいですからねお仕事がね本業が、いやそれはしょうがないっすよ
すんません。
これがすげえ金になってたりすればさ、
うん、
いろいろね、
うん、
他の手が使えるんだけど、
うん、
まあまだねお遊びのレベルだからね、
うんうん、
ちょっとあんまり他のスタッフに迷惑かけない範囲でやんないといけないじゃんやっぱり、この二人で完結してないとさ、
そうだな、
うちの他の皆さんたちになんか迷惑かけるわけにいかないからさ、うん
うん、案件が動かないっていうのはまずいですからね。そうそう
そう、まずいですよ途端にご飯食えなくなっちゃうからさ
今年もそっか第5期に入ったんだね。
そうです、5期です、
この放送日は。
はい、
すでに
入ってます、
第5期。
あ、そうか、ちょうど節目なんだね。
うん、
ほんと節目の感じねえ会社
感じねえだからそういうコンテンツを今年ね、もうちょっと出したい。
そうだ ね、
ね、清水さんにおんぶり抱っこじゃなく僕もちょっとお手伝いしたいなと。
お手伝いじゃなくてお前が首謀者だっつってんの
ちょっと手伝わせていただけたらなーなんて思っているんですけど
違う、手伝いじゃなくて全部やってくれていいんだいやこれね、他の何か出したい人、
うん、
なんかもうやっぱり取り込んでというか一緒にね、うん、やらせてもらった方がいいと思うのよ、
うん、
やっぱ周りにいるじゃん音楽やってるけど、
うん
っていう、なんかこう物を描くんだけどとか、
うん、
写真撮るんだけどっていう人、
絵描いてんだけど、
そうそうそう、ね、
うん、
したらどんどん言ってくれればさ、
うん、
うちで出せちゃうし、うちほら幸いウェブ得意じゃん、
うん、
だから場合によってはさ、絵とか陶芸みたいに物があるやつは通販絡められるしね、
うんうん
うん、だからいや結構いろいろコンテンツを作ってる人っていうのはやることあると思うけど、うん、やれる方法があると思うけどね。
結構いるしね、うん、そういう何かしらやってる人ね。
そうそう、
でもやっぱりそのやってる人はそれのはすごく深く分かってるんだけども、うん、ね、それをどうするのかってとこ行くとあまり調べてなかったりするんで、
そうそう
そう、そういう人たちとこうもう少しつながって話をさせてもらいたいなとかって思ったりもするよね。させて、清水が話をさせてもらいたいなと思ったりもしますよね。
主語いらないところで主語つける。
普段誰がっていうはっきり言っとかないとさ普段俺だと思われちゃうじゃない
俺でいいじゃんだいたい今君すでに電子書籍、うん、よその案件やってんじゃん自分で、
うんうん、
あれいつ出んの？
あれはねまだ確定してないね。
来月ぐらいで出るのかな、再来月ぐらい
か、うん、それくらいになっちゃうかな。
まあね、ああいうのってさ、うん、書くことにこだわり出したらもう大変だもんね、
うん、一応リアル本も出る、リアル本と
両方出すんだ、
うん、
さすが、ほら皆さん本出したい人いくらでも出せますせ
ね、うん、DTP からないから
ね、
やれますせ、ね、
やりますせ、いい世の中だな、ほんと昔何であんな苦労したんだろうめっちゃ大変だったよね。
やっぱシンプルになってきて分かりやすくなって、分かりやすく しようというのが、うん、関係者がみんながそう思ってると思うね。パソコンの作ってる人、
そうそうそう、
ソフト作ってる人、うん、そういう流通をやってる人、まあ、あらゆる、ね、
うん、
関わってる人、シンプルにシンプルにと、
うん
うん、根本はコスト削減だったかもしれないけど、コスト削減でいいものができないっていうのも経験してるだろうし、
そうだね、
うん、コスト削減を効果的なコスト削減にして、それ結果シンプルになったんじゃないのかなと思うんだけど、
う
ん、
そうだね、
うん、
シンプルだけど品質が落ちてないからね、
うんうんうん、
むしろ上がってるからね、
上がってる、うん、ね、そういうものをもう少し僕らも 提案していける5期目にしたいですね。
したいですね。本当、ね、面白くしましょうよ。
ね、うん、清水さんがいろんなところでくっちゃぶってくればいいわけで、まあ最近また公演がね増えてきているので。
最近増えてんね、また ね。
くっちゃべってきてくれればいいですよ。
お前も喋れよ。
僕は喋らない。この場しか喋んないです。仕事中も黙ってるし。
ね、だって某社のなんだっけ、打ち合わせでは相当喋ってるっていう噂を聞いてんだから、ね。
それは君がいないから喋らざるを得ないの僕が。
じゃあ俺いない方がいいね。
いないと喋る。うん。いてくれることで僕は楽できてるんですよ。
え？
ん？間違ってんな。それはてっぺんの人間が言う言葉じゃないな。
いいじゃん別に。たまにそうやっていいこと言ったってさ。
清水くんがいるから俺は楽できてるんだから、うん、それはそのままにしておきたいんです。意味がわかんないな。
わけわかんない。だってこれ旗から聞いてる人は単に普通に当たり前のことを繰り返し言ってるに過ぎない、うん、俺たちじゃなきゃ通じないね。
そうかそうか。
あの難解かつあのグログロなギャグはやめなさい。はい、今月のクリエイティブワークスタイルは、いろいろなコンテンツが出せる今の素晴らしい状況についてでございました。どうですか、本当いろいろなことが出せる、やれるな、出せるなということですね。え、そうは言っても結構大変じゃないのかって。いやいや、そんなことはないんですよ。本当言ってるようにね、いろんなことが、本当僕の場合パソコン一つ、ノーパソですよね。MacBook Air 一つでできちゃうという。すごいいい世の中ですよね。まあ、要はね、どんなことを出したいかだと思うんですよね。はい。それができちゃえば、以前はものすごく大変だった、そういうものを発信していくってことが、まあ、かなり自由にできるというのが、今の素晴らしい状況でございます。ですからね、ぜひ皆さん、いろいろ考えてみてください。音楽や映像関連に関してはね、もしご自分でできないという方は、私たちにお声掛けいただければ、かなりいろいろお力添えできると思いますしね、電子書籍についても、言っていただければご協力はもちろんできますよ。ただ、もし自分で、まあ、電子書籍出版なんかについてはね、ご自分で ぜひやりたいという方がいらっしゃいましたらね、私たちの本、Amazon Kindle Book 制作&出版完全マニュアルっていうのがありますが、電子書籍を魅力的に作って確実に売る方法という本なんですけど、を、まあ、読んでいただければ、多分できちゃうと思います。やっぱ言えないな、このタイトル長くて。Amazon Kindle Book 制作&出版完全マニュアル電子書籍を魅力的に作って確実に売る方法、もう気合い入れないといけないを読んでいただければ本当できちゃうと思いますんでね、やっていただければと思います。いやー、本当素晴らしい世の中になりました。皆さんぜひトライしてみてください。ということで、今月のワークス清水のワクワクワークスタイルいかがでしたでしょうか。いや、本当ね、室井さんのお話はまあ本当良かったですよね。なんでしょう、こう自分でもこう、そうだこうやってみようみたいな気持ちになれちゃいますよね。なんかこのなんていうんですかね、この番組をやっててよかったなってこういう時思うんですけど、こういういろいろな方のお話を聞いているとね、自分がもうとってもこう刺激をされるんですよね。まあ、ものすごくありがたいことだと思います。ぜひね、皆さんにもちょっとでもいいですからね、何かこうおとかほーとかへーとかおやってみようみたいなね、そんな感じを感じていただけたらね、そんなところがあったら本当に嬉しいなと思います。室井さんの本、できる上司とダメ上司の習慣、誰からも頼りにされる人の、仕事のやり方、誰からも頼りにされる人の仕事のやり方もぜひ読んでみましょう。もうね、大体こういう決まったことを言うのは無理なんだな俺はな。はい、できる上司とダメ上司の習慣、誰からも頼りにされる人の仕事のやり方の2冊でございます。ぜひ読んでみましょう。ということで、次回は来月5月10日、この番組のスタートから早いものでね、2周年となりました。前の番組はナスがままレッドイットナスビーという番組を同じこのレディオキャビネットでやってたんですけどもね、その2年に到達しましたね、あっという間に。あの頃ね、大変だったけどね。はい、何かね、記念番組的にやるのかっていう、まあどうですかね、まあ、行き当たりばったりにやってますからね、この番組は本当に。まあ少しだけですけど、ちらっと考えてることはありますので、 またちゃんと決まりましたら、この番組の Facebook ページ等々でお知らせしたいと思いますので、ぜひお楽しみにどうぞ。それではまた来月お会いいたしましょう。ではでは。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳、各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、安心安全高品質のタイ輸入食材商品サイト家庭で楽しむタイをお届けします、タイマート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適のウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、ワークス那須高原局サテライトスタジオよりお送りいたしました。
Radio Cabinet. Yeah.